猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第436回始まります。
はい、始まります。
はい、よろしくお願いします。はい。まあ、あったかいですよ。昼間なので
。
今収録昼間なんですけどね。うん。朝晩はさすがに寒くて、今日もかなり完全防備で散歩に行ったんですが。
うん、完全に寒かったですよ
ね。寒かったね、朝は。はい。いやもうなんかだんだん、やっぱり寒さが、本格的になってきて、
うん、
うん、もう秋から冬ですかねって感じですよね、さすがにね。はい。
ですね。
はい。
あっという間ですよ。
まあ、あっという間だよね。もうついに、はい、はい、1ヶ月切りましたよ。
はい、
今年も1ヶ月切りましたね。まあ、何だったんでしょうと思いながら、怒涛の1年だったような気がしないではなくもないんですが、はい、まあ、あと1ヶ月頑張って乗り切りましょう、
はい。そうですね。
はい。ということで、じゃあ本編行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
おかえり。今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ。私のお話聞いて聞いて。少し配信して長く配信して夜のゆいろく聞いてください。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編は今こちらの方では、てか、ま、全国的にはどうかよくわかんないですが、うんうん、割と流行っている食パン専門店の話をちょっとしてみたいかなと。
はいはいはい。
思いました。
はい。
まあ、猫好きさんあんまりね、前からパンは、お好きではないという話は伺っていたんですが、
はい、
いや、実はちょっと私の近、今住んでる、私が住んでるところの近所に、
はい、
また新しく食パン専門店がオープンしまして、
はい。
はい。で、いやー、やっぱり流行ってるなーと思って。
うんうんうん。
で、近所だけでもすでにもう2軒、3軒ぐらいしょ、あ、3軒、4軒か。あ？
めちゃくちゃ増えてますね。
ね。ぐらい、もうある感じ。4軒すでにあるところに、
うん。
潰れた八百屋さんを、ところを改装して、5軒目が。
いやー、本当ですか？
オープンしましてですね。
はいはいはい。
だから、1軒はもう本当に歩いて2、3分ぐらいのところにあって、うん、まああと残りはちょっと車で5分とか、ね、まあ離れている。うん、5分、まあ、10分かかんないぐらいかな、うん、なところに散らばっている感じなんですけど。
うん、うん、うん。
いや、まあ、なんか、もう去年、一昨年ぐらいからかな。うん、なんか、だんだん、あ、またできた、またできた、みたいな感じで。
ああ。
増えてきてですね。
うん。
まあ、で、やっぱり流行っているのかな、と。それなりに。
ほうほうほう。う
ん、と思いまして。で、猫好きさんは利用されたことがあるかとかちょっとわかんないんですが、はい、今回のネタにしてみましたが、
はい、
いかがですか、食パン専門店。
めちゃくちゃ好きです。
そうなの？
はい。
あれ、パンとかあんまりご飯派だと思ってたんだけど。
じゃあですよ、なんか、うん、なんでしょう、あんまり私はパンが好きじゃない体になっているっぽいんですけど、朝食に食べるとしたら、うん、そのパンかご飯かっていうなら、うん、もう断然ご飯ですっていうだけで、 パンっていう食材は好きなんですよ。
そうなんだ。
はい。
あ、別にあの朝食じゃなくて普段食べるには好きなんだ。
そうですね、うん、まあでもご飯食べちゃうから結局食べるそのなんていうか時間がないというか、うん、食べる隙間がないというか、
はいはいはい、
っていうのであんまりパンは食べてないだけで、うん、パン自体は実はすごく好きで、
うん、
で近くに高級食パン屋ができたといえば私は、うん、毎回買いに行ってます。
ほう。
はい。で、一番初めに食べたのは、
はい、
こっち側に住んでる時に、
はい、
なんか水道橋の方にある、
はい、
京都の発祥のお店のみやびっていう、うんうん、デニッシュ食パンの高級食パンがその有名なお店がありまして、それを食べてなんか衝撃を受けて、
はい、
そっから高級食パン食べるようになったんですけど、
なるほど。
で、まあ、九州に行ってからもなんかすごい有名で、はい、でまた家のすごく近くってわけでもないけど、はい、まあ、でも、まあ、車で10分15分ぐらいのところに有名店野上さんでしたり、
うん、
なんか九州になんか銀座西川っていう高級
パン屋
さんもあって、
はい
はい、で食べたりとか、
はい、
で、うん、うちはなんかその九州の中でも北九州って場所だったんで、
はいはい、
博多よりちょっと離れてたから博多の方に行ったらもっとなんかいっぱい高級食パン屋さんあったみたいなんですけど、
はいはいはい、
なんかちょうど私が九州に行った時には銀座西川がなんかバタバタバタっと店舗を増やしてる時期で、で、まあ、ちょくちょく買いに行ったりとかしたりしてた感じですかね、
はいはいはい、なるほど。
でこっち側にまた戻ってきて、
うん、
でうちの近くでしたら、うん、純正食パン工房ハレパンっていう高級食パン屋さんがなんか、
うん、はい、
家の近くですごい店舗を増やしてまして、
はいはい、
でなのでまあなんかすごい高級食パンが食べたいなと思ったらハレパンっていうところの高級食パンを食べたりしてますけど、
はい
はい、でも一番好みで言えば、うん、その水道橋にあるそのみやびさん、
みやび、はい、
はい、カタカナ、あ、カタカナ、ローマ字でみやびかな、
みやび、はい、
はい、でなんか京都のパンでそのなんかデニッシュパンっていうなんていうのかなんか、はい、ちょっとクロワッサン生地に使われてるような感じのやつをなんか食パンの箱に入れて焼いたみたいな感じで、ちょっと糖分が多めで、
うん、
周りパリパリのなんかサクふわみたいな感じで、本当になんか食パンっていうか、まあ、菓子パンに近い感じなのかな、うん、なんか雰囲気的には、
うん、
もうこのみやびさんの食パンはもう激うまですほん
と。今ちょっとねそのホームページを見ていますが、
はい、
すごいですね、はい、なんかね、はい、デニッシュ食パンがやっぱりメイン、はい、
でメインです、メインです。で、はい、
まあいろんな味がね、
はい、
メープルとかオレンジとかリンゴとか、うん、いろんな味が付けになってるんですね。
はい、そうなんですよ。
初めて見ましたが、
いやこれ鼻血出るくらい美味しい。
そうなんですか。いや、
はい、
あ、
好みですね。
なんと、うん、いやそんなに猫好きさんが2だとは思いませんね。
実は
実は
まあそうですね、その普段朝朝食には食べないので、はい、うんうんうん、なんかそのまあ基本、
はい、
まあ私お菓子をダラダラ食いしてるので、はいはいはい、ずっと食べてる感じなんですけど、うん、このパン食べるって決めた日はもうお菓子、そのスナック類系のお菓子はもう一切、う
ん、食べずに
食べずに、
うん、
もう大体 3時とかに決めてたら、はい、3時のパンのためにちょっとお腹空かせてこうとかみたいな感じでテンション上げて、
うん、
お腹空かせて挑みます。
まあ確かにこれ菓子パン、デニッシュだから菓子パンっぽいよね。デニッシュ食パンだから。はい、
そうですね。
どっちかっていうと、本当の、あの、純粋な食パンっていうよりは、
うん。
ちょっと菓子パン寄りな感じがしますよね。
はい、そうですね。
なるほど、なるほど。それは確かにね、おやつ、ご飯用、
じゃないですね。
というよりは、おやつ寄りな感じがしますね。
はい。
なるほど。ちなみに、このデニッシュ食パン、はい、何味がお好きなんですか？いろんななんか味が、ショコラとか、なんかいろいろありますけど、オレンジとか。
私は確か、
リンゴとか、柚子とか、抹茶大納言とか、なんかいっぱいありますけどね。
なんかメープルシロップ味みたいな。
メープルって、あ、メープルってのありますね。
ありますよね、確か。確かメープル味となんか。
来ましたね、メープル。
あと、あんこの時も売ったんじゃなかったけど、うん、はい、それはなんかちょっと別途で売ってたのかな。
はいはいはい。
なんかちょ
っと。大納言みたいなやつですね。あんこ、あんこみたいなやつですよね。はい、抹茶大納言とかってありますね。
それも美味しかったですけど、うん、まあでも、
あんこみたいなやつ、
あんこも美味しかったけど、やっぱノーマルかな。
ノーマル、うん。
はい。もう、普通のやつ。何も入ってないやつ。
何も入ってない。デニッシュ、はい、デニッシュ食パンという。
デニッシュが、一番かな。それに、追いバター。
あの、追いバター。追いバター
そうそう、十分そのバターがめちゃくちゃ入っていて、うん、
はい、
そのバター感たっぷりなのに、うん、あの、や、ほんのり焼くときに、もう追いバターして。
追いバターと。
はい。もう、なるほど、高カロリーうまいって言いながら食べます。
それなんかめちゃくちゃカロリー高そうですよね。
いや、めちゃくちゃ高いですよ。これは、本当に普通の高級食パンの2倍ぐらいカロリーするんじゃないかなってぐらい。はい。ありますね、これは。
うん、
糖分も結構ありますし、はい、うん、バターも使わないと作れないから、
なるほど。
いやでも、いやもうそうですね、はい、宮城さんなかなかその水道橋に行くことがないので。
あ、そうだよね、う
ん、はい。なんか当時ちょっと学校に通ってて、
はいはいはい、
なんかその時によく、うん、あの、行ってたので、ちょっと早めに行ったりとかして、
うんうん、
パンを買って授業中よ、うん、席の横にパンを置いて、うん、小指にパン食べちゃうかもなーとか言いながら、うん、あのワクワクしてた記憶が蘇りますけど、まあ、最近はもう何年単位で食べれてませんね。
うん、あの、うん、基本的にはでもララポートの入ってるんじゃないですか。
ララポート、
うん、湘南のあたり、湘南の
湘南ララポート。
北のエースって書いて、取扱店舗って書いてありますよ、ね。
え、知らない。
湘南。猫好きさんお住まいの湘南の。ララポート。うん、平塚。
平塚に入ってるんですか？
うん。ララポート湘南平塚店って書いてありますよ、なんか。取扱店舗って。
うっそ。
さあ、行かなきゃもう。
早速行かなきゃ。え、今日ちょっとこれから寝ようと思ったのに。え、買いに行こう。
いや、あの、今、宮城さんの、だから、ホームページの取扱店っていうところを見てますけど、
はい。
宮城取扱店舗の下、北のエースっていう。
え、北のエースってどこの名前？
という取扱店舗で取り扱ってるってことなんじゃないですか？その、ララポに入ってる。
ララポート、ちょっと待ってくださいね、ララポートは。
いや、もう、なんか、まあ、今日はゆっくり休んでください
。あ、いや、ララポート湘南店って書いてる。
すぐ、でしょ？ほら。
え、めちゃくちゃうち近くですよ。
近くじゃないですか。ね。
え、どこさ、どこの売り場さ。
いや、だから、北のエース。
北海道弁でちゃう。
北海道弁、思わず、北海道弁だと。
いや、どこさ。
テンション上がりまくりじゃないですか。北のエースっていう店舗じゃないですか。その中入ってる、多分。
北のエースなんて、
わかんないけど、パン屋さん？そういう名前のパン屋さん？
わかんないな。
行って確認するしかないですね。
でも行って確認するしかないですね。ちょっと、カニちゃうかも、今から、ちょっと。そんな近くに食べれるとこ
あるじゃないですか、もう。そんな、水道橋とか行かなくても。
末路の小僧
ってそんなとこまで行かなくたってもう車でひょろじゃないですか。
いや本当です、水道橋往復したらこのパン買えますからね。
うん、
うん、
そんなとこまで行かなくても十分あれじゃない、近くにあるじゃないですか。
本当、
うん、
え、なんか、え、ちょっと今日言ってよかったな逆に。何ちゃんに、
ちょうどこの話してよかったですね。
いや、よかったですよ、うん、本当これ、
ま、
今話しててめちゃくちゃ食べたくなってましたから、うん、いや
ー、ね、ある、北、1階かなんかにありますね。
グルメ、
うん、1階のグルメ食品館の中に入ってますね。か、あの、ローマ字で北の A、エースはあの、あれですね、英語の AC。
はいはいはい。
はい。なんか、そういう食パンとかジャムとか。
雑貨
系、雑貨系、メープルとかなんかそんな雑貨系の写真が出てきましたよ。
いやいや、マジか。
グロッサリー。だから、まあ、食料品
系、ね。
食料品系の中で扱ってるってことじゃない、はい、ないですかね。
あ、行きます。近々行きます。
なんかのついでに。
なんかのついでに。
お買い物ついでに。
はい、
いや水道橋まで、水道橋まで行かなくても。
いや、そうですね。もう無理して。ね、
行かの、行く必要ないじゃないですか。うん
はい、
なんだ
なんだ、ほんと5キロ圏内にまさかみやびが食べれるとこがあるだなんて、
ねねね、お近くにね。
いやほんと
一応取り扱い店舗って入ってますから間違いないと思いますけどね。
ねえそうですよね。ちょっとバンダルさんも家の近くにもしみやびが食べれるとこあったら、
そうですね、ちょっとあれば
食べてみてください、ね。
東急とか、私の近所は東急が多いので、東急系なので、とか多いの、東急フーズとか、なんかそういうところだったら、どっかスーパーとか入ってる、うんうん、かなからとね、行けるかなという感じですけど。
ああ、そうですか
ね。猫の尻尾。
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい。まずは猫好きさん、今週の成果発表いかがだったでしょうか。
はい。0.5 増えました。
うん、おうほうほう。
なので、今年始まってからマイナス6、う
ん、ぐらい、
うん、ぐらい。7?、
うん、6ぐらい。7ぐらい、
うん。
6か7ぐらい
かな。6ぐらいかな。6ぐらい。
おう。
はい。
順調に、順調に生育されてます。
順調に。はい。超えていらっしゃいますね、本当。超えさせていただいてます。
徐々にリバウンド街道まっしぐらみたいな感じ。
そうですね。うん、
少しずつ増えてきて。
なんかちょっと足が痛くて全然運動できてないんですよね。
おっしゃってましたよね、先週ね。もうだから。
そう。
あの、プチプチオンマイガサでもやっぱり痛いと。
いや、うん。やっぱりプチプチやってませんね。うん。
それ歩けないとなかなかね。
そうですね、うん、やっぱあときっとこういう寒い時期だからっていうのもあるでしょうね、
うん、
なんか筋肉が硬直したりとか、それなのか、全然運動できてないし、でも食べるものは食べてるし、はい、超えますよね。
なんかあと無意識にエネルギー蓄えようとしてんじゃないですか。
いや多分そうですね。
冬その寒さに備えて、
そうそうそう、うん、いやそう、それでなんか、あ、じゃあこれじゃダメだと思ってプール行こうと思ってたんですよ、
はいはい、
もう12月入ったらプール行こうって、うんうんうんうん、もう強気で思ってたんですけど、うん、ざっくり包丁で指切って、で、多分1ヶ月ぐらいはもうプールできない感じですかね、うん、うん、って思って、
なるほど、
そうやっちまったと思って、
やっちまいましたね。それは
いや本当にこの年末だから、うん、そう、大掃除とかもしなきゃいけないとかいう時期だけど、うんうん、いや多分それこそ1ヶ月とかぐらいじゃ治んないぐらい、
うん、深くいっちゃいましたが、
うん、深く
あららら
いきましたね。
聞くだけで痛いって感じ。
爪の半分ぐらい持ってかれましたね。
あ、そうですか。
うん、
いや、
まあ、一応なんか、
うん、
取れた部分というか、
はい、
取れそうな部分をかぶせてグッと力入れて、
お
くっつくように巻きつけてはいるけど、
うんうん
うん、でももう一切水仕事とかもできなくって、
うん、
ね、うん。頭とかも旦那に洗ってもらってます
。そうか、確かにそれはそうだね。それぐらいちょっと、
うん、そう、
水回り一切ダメだよね。
一切ダメですね。もうなんか変な菌入ったらもう終わりじゃないですか。
終わりだもんね。そうね、可能して終わりだからね、はい、もう一切ダメです。
いや、そうそうそう、
だからなんか防水の、うん、防水のあれを絆創膏っていうか、それで完全防備するか、まあ、それしてもやっぱりちょっとダメかな。
いや、確かに指だと。いや、全然ダメですね。
ダメだね、うん、それでもね。指だと。
そうですね。あと、爪が長いから、うん、
はいはいはい、
あの、そういう完全防備的なものがフィッティングしないんですよね。だから、じゃあ爪切ればいいじゃんって思うけど、うん、その、パコパコしてるから、爪切れないんですよね。言ってる意味わかります。
いや、パコ、え、爪がパコパコ、え、
うーん、なんていうのかな、
うん、
うーんと、
爪を剥がれたような感じ。
そうですね、半分ぐらい、ま、うん、半分までいかないかな、うん、3分の1ぐらいまで剥がれてる感じですかね。あの、で、
痛い痛い痛い痛い、
根元、爪の根元ぐらいの方から、
はい、はい、
根元ぐらいから上の方にかけて、指先の方にかけて3分の1ぐらい、うん、なんかあの取れそうな感じになってて、
もう聞くだけで痛いな。
で、そうで、爪がその長、ネイルをしてて長いから、切るときにす、そのネイル自体が分厚くなってるから、
なるほど、
切るときにバチンっていう振動が来ると、あの、耐えられない振動が来るから、
なるほ
ど、ね、爪が切れない。
切れない。
はい。
切りたくても切れないと。
そう、爪た、切りたくても切れない。
もうそれどうしようもないじゃないですか。
いや、もうどうしようもないですよ。だからもうそんななんかテーピングごときじゃどうにもならない感じ。
どうにもならんっていう感じですね、それね。うん、うわ、それは。
なので、そう、あの、毎年恒例の、あの、はい、なんか、年末掃除の話は、うん、今年はできなさそうですね。年末掃除しなさそう。
そこ無理に やらない方がいいっすよ。うん、もうそれは感知してから、
ね、
別に、ね、確かにその年末を大掃除して、
うん、
綺麗な、ね、お家で新年を迎えるって、はい、それはまあ、日本の良き風習、うんうんうん、それこそ日本の良き風習なんだけど、そこにこだわらなくても、そういうね、緊急事態なので、そこは別にこだわらなくてもいいんじゃないですかね。
そうですね、私はもう年末にかけてこの緊急事態宣言を自分で発動します、はい、
自分自身の緊急事態宣言
はい、そうです、
ってことですよね。
安静にしてます、
ね、安静にね、ってことですよね。
はい
はい、
はい、
分かりました。ということで、じゃあ微増ということだったんですね。
はい、微増ってことで、
は
い、
なるほど、
はい
はいはい、で、私の方なんですが、私の方なんですが、私の方はですね、もうこれも本当にここ、4週ぐらいかな、
はい、
ほぼ変わらずフラットに、
うんうんうん、
感じですね。
うん、
うん、もう増えても減っても 0.5 キロ以内、もうほぼ誤差範囲で推移してます。はい、ということで、年初来 4.5 キロぐらい減った状態ですかね。
うん、
で、そのままずっとキープしてると。
ああ、いや、キープが一番ですね。
本当にキープですね。うん、で、まあ、うん、あの、運動もまあ、毎朝軽く30分ぐらいのお散歩をしてると。いうことなんぐらいの運動しかまあ、できてなくて。
うん。
そんな極端に、ね、また、運動はできてるというわけではないんですが。
うん、
で、あの、月一回ちょっとお医者さんに、まあ、高血圧とかいろんな、あれで薬もらいに行ったりで、月一回そのお医者さんに、うん、かかりつけのお医者さんに定期検診兼ねて、かかってるんですけど、うん、で、うんうん、人間ドックちょうど11月誕生日の月だったんで、毎年恒例人間ドックに行ってきて、うん、その結果を見せたら、あ、やっぱし、その中性脂肪高いね、うん、コレステロール高いね、とか、尿酸値高いね、って、いわゆる、うん、なんだっけ、その、生活習慣病的な数値が全部軒並み引っかかってまして、 あとまあ、ガンマ GTP も引っかかってるんで、もう酒も控えた方がいいんじゃないのとか言われつつ、生活習慣病で高いのは全部これ、多分カロリーが少し多いんだよねって言われて、うん、摂取してるカロリーが。
あー、はいはいはい。
で、幸い血糖値だけは正常なので、糖尿病の心配はないんだけど、
うん。
それ以外のその中性脂肪だが、なんだっていうのは、基本、やっぱちょっと、うん、摂取してるカロリーが多いことが全部その根幹にあるんじゃないのって言われて、
うん、
で、
うん、
じゃあどうしたらいいんですかって聞いたら、うん、いきなり減らせとは言うのは難しいから、
うん、
1週間か2週間ぐらいかけて、
うん、
1食で一口ずつご飯減らしなさいって言われましたね一食あたり
あ、
一口分ずつ少しずつ、
まあ、
そうそうそう、一口分ずつご飯を一週間かけて減らして、例えば二膳食べてるんだったら一膳ぐらいまで減らしなさいみたいな感じで、
うんうんうん
うん、で最近ちょっとご飯少なめで今食事療法はしているんですが、
う
ん、
ああ偉い、
うん、なんでまあかろうじてキープかなっていう感じですかね。
うんうんうん、
うん、いやー、いいですね、もうなかなかね、数値が落ちないですわ、その生活習慣病関係の流れの不摂生が溜まっていて。
うん。うんうんうん。いや、そんな簡単に落ちたら、そんな、
苦労しない、
ね。困んないですよ。苦労しないんですよ、ほんと。
そう、生活習慣病っていう病気がそもそも発生しないよね。簡単に。
いや、そうですよ。
できるんだったら。
はい、簡単にできるんだったら。そんなに楽じゃないですよ。
そうそう、そういうこと。ということで、はい、なんとか。来週もキープに持っていけるように頑張りたいと思います。
はい、
はいはい、ということで今週の成果発表コーナーでした。
はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、11月28日加藤さんから、ボデーレ29ユニオを飲みました。ネーロディトロイア種とプリミティゴ種を塩とのことです。独特な感じの味とフルボディな感じで好みのワインでした。また飲みたいということで、ツイッターに写真をいただきましたが、あ、可愛いんですね。はい。いや、このネーロディトロイア種とかプリミティゴ種って聞いたことないです。おー、なんか、拝んでるようなラベルの、手を合わせて拝んでるようなラベルの変わったワインですけど、初めて見ましたが、また飲みたいということで、美味しいワインということだったんですね。はい、ありがとうございます。いや、フルボディ、濃厚な味ということなんでしょうね。赤ワインということですね。はい、ありがとうございます。はい、そして11月30日、加藤さんから、ガッキーの CM の日本の皆さんお疲れ生ですが流れ、発売が延ばされていた朝日生ビール、丸 F、美味しいです、ということで、これ、最近 CM よく流れてますね。はい、朝日生ビール、丸 F。いや、私も飲みましたけど、これまあまあ美味しいですね、さすがにね。評判なるだけあって。うん。いやー、本当にね、美味しいと思いますよ。はい、ありがとうございます。ということで今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それで今週いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにハッシュタグ猫のしっぽとアトマキャッツテルポッドキャストのアカウントにいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。11月25日ヌヌさんから来てたくさんのハッシュタグの中に猫の尻尾の434回聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして、11月28日、オルネポさん、オルネポさん、おー、久しぶりですね。はい、ありがとうございます。桃屋のさんさんですね、オルネポさん。相変わらずの安定感、いつもの場所感が良いというふうに、いただきました。ありがとうございます。ご無沙汰しております。大変。なんかね、はい。もう、ずっと変わらず、同じパターンでっていうことなんですが。いやいやいやいや、なかなかね、桃屋のさんさんも安定感あると思いますよ。ずっと。はい。同じ感じで、ほぼ同期ですよね、確かね。オルネポも、 猫のしっぽとほぼ同期で始められたんだと思うんですが、本当に、もやおさんさんも安定感あると思いますね。ネプもね。はい、ありがとうございます。はい、そして、あやほわとただの、ポッドキャストリスナーさんがその丸にということで、猫のしっぽを聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして11月29日、イクラムさんが、435回を聞いていただいてます。ありがとうございます。いつもね、ありがとうございます。はい、そして、加藤さんが、凝った番組より自然体な番組の方が、ポッドキャストに関しては好きですね。無理なく長く続けていただけると、聞く方も楽しめますので、これからも無理なく配信よろしくお願いします。いただきました。ありがとうございます。もう本当にね、あまり無理はできないし、あれなんですけれども、ぼちぼちやっていきたいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして、ケンチさんが、135回拝聴、何においてもできればマイペースが一番、免疫力を下げないようストレスなくやってくださいね、ということで、ありがとうございます。まあ、本当にね、逆にやることによってストレスが下がってるというかね、気楽にできるので、本当にあれだと思います。はい。これは私のストレス解消の一つとしてやってますので、もうそういうこともご理解の上聞いていただけるととても嬉しいです。はい。ありがとうございます。もう免疫がね、下がらないように頑張りたいと思います。はい。そして11月30日、アポロさんが、令和3年11月29日のポッドキャスト拝聴報告です。丸3ということで、猫の尻尾の435回聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。そして12月1日、ヌヌさんが、猫の尻尾の435回聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい、エンディングです。
はい。
はい。これ、多分今週の本編で、取りだめ分の中からいくつか、はい、もういくつか取りだめ分が溜まっているんですけれども、うんうん、今週の本編は直近で撮った食パンの話を入れてるはずなので、はい、美味しい食パンの話を本編でしていると思うんですが、
はい、
猫好きさんついに
宮城食べました。
そうですか、美味しかったっすか。
いやー、めちゃくちゃ美味しかったです。本当やっぱり想像してた、
はい、
うん、通り、いや、ほうほうほうほう、想像してた以上に美味しかったですね。ほうほうほう、久しぶりだったんで、
ほ う, ほ う, ほ
う, ほ う, なんか一度買いに行ったんですよ、
はい、はいはいはい、
北のエースっていう場所に、
近所の、はい、近所のところ
ですよね、はい、ご近所の、
はい、
そしたら日曜日しか売ってないって、
あー、なるほど、
いう
入る日が決まってるんだ、それが、
はいはいはい、入荷日が毎週日曜日らしいんですよね。
なるほど、うん、はいはい、
でそれ行ったの月曜日だったから多いって思いながらまあまあしょうがないと思って待とうと思って待って、でなんかまあ無駄にその月曜日の日、
うんうん、
なんかあんがすごいいっぱい入ったあん食パンが売ってたので、
はい
はい、買って、まあ、その日はそれで我慢して、
はい、
でまあ次の週末日曜日に買いに行って、
うんうん、
やっと手に入れたって感じで、
なるほど、
はい、いや幸せなひとときでした。また今週も行きそう、本当本当癖になっちゃいそう。
さすがにね、その日常的に買おうとは思わないけど、なんか美味しいともう一回ぐらいいいかなとか思っちゃうよね、うん、
いやー、そうです、ほんとご褒美パンですよ、
ほんとご褒美パンだよね、
ほんと何にもいね、そんな、なんていうのかな、うん、なんかそんなちゃんとしたことね、やってないのに自分にご褒美ご褒美ってご褒美だけ与えるから、これただプクプクプクプク取ってくっていう、まあ、感じではあるんですけど、うん、まあまあでもそうですね、ほんともう一回ぐらい食べたいなと思ってます、はい、はい。カナルさんもね、召し上がられたんですよね。
うん、ちょっと配信の中でも話したそのミルク食パンというのが近所にできたんで、
はい、
早速それを買ってみて食べてみたんですけど、やっぱりね、美味しかったですね、それはそれで。
ああ、やっぱり美味しいですね。
美味しくて、で、
うん、
まあ、もう一回買ってもいいかなみたいな感じで、今ちょっとタイミングをちょっと見計らってるんですけど、
うんうんうん、
まあでもね、高いっちゃ高いので、やっぱり
いやまあそうですね、
日常的にやっぱ買うっていうわけにいかないので、
うん、
まあ次のご褒美、ね、まあ次のご褒美いつかなみたいな感じで、
う
ん、でもまあね、やっぱり流行るだけあって、美味しいっちゃ美味しいよね。値段なりといえば値段なりなんだろうけど、う
ん、いや本当美味しいです。やっぱりね、使ってる素材がいいものなんでしょうけど、うん、だから美味しいんでしょうけど、うん、美味しい。いやでもなんかそう、近く、まあ、近くって言ってもまあちょっと離れた、最寄りから2駅ぐらい離れたところぐらいの駅前にたまたま先日通ったら、新しい食パン屋さんが、聞いたことのない食パン屋さんができてたので、うん、あのその雅じゃなくそっち側行くのもちょっと手かななんて思って、うん、また食パンに熱が入りそうです。
なるほど。
危ない。
まあね、そう、ね、食パン専門店キリがないんでね、いろいろいっぱいチェーン店じゃないけどいっぱいできて、最近流行りでできているので、やりだすとキリがないので、
うんうんうん、
結構ね、
うん、
来るかもしれないですね、これはね。
ですね。
ハマっちゃうと、
うん、
何回か買いに行きたくなっちゃうみたいな感じにはなりますよね。
いや本当、うん、中毒性が半端ないです。
だからそういう意味で流行る意味がやっと分かったかなみたいな。食べてみてやっぱ流行ってる意味が分かったかなっていう気がしないではないですが、
うん、はい、うんうん、また買いに行きましょう。
はい、
はい
はい、ということで、じゃあいつものお願いします。
はい、ではでは行きますよ、はい、せーの、
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望を Twitter、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。